畳の目を数える。皆さん、こんばんは。
こんばんは、こんばんは。
また、お蔵入りして、取り直しになりましたな。
もう、早速、穴に埋めたね。
ほんとだね、あれ、2時間ぐらいやったのにな。
2時間やって、すぐ穴に埋め、結構穴に埋めるの早かったね
。今回判断早かった。やっぱ、撮ってる最中でもう、やっぱやり直そうみたいな中で、ね、って、修復を図ったんだけど、結果的にうまくいかないってやつ
ね。そうだね、もう、だんだん穴掘り始めてる感じはしたもんね。
した。うん、まあ、でもね、諦めは、ね、早い方が肝心。
切り替えは早く。そう。
って感じですね。
そうですよ。
歌川さんさ、なんか買ってる雑誌とかってある？
ああ、最近？
まあ最近とか定期的に買ってるなら一番いいけど、まあ定期的に買ってなくてもこんな雑誌読むよっていうのある？
ね、読むんだったら今っていう雑誌かな、写真の雑誌かな。でも年に4回ぐらいしか出ないやつだけど。4回だったかな、忘れちゃった。
期間ね、季節の。
うん、そう。あれぐらい、ほんと。
あとは何も読んでない雑誌。
あとは、なんかブルータスとか、とかで面白いとか気になる特集だったら、パラパラって立ち読みするけど、買うことはないかもね。買わなくはなった。
なるほどね。俺は雑誌結構好きなんだけど、俺も確かに買わなくはなったな。
買わないよね。昔だって、俺らがの青春時代は雑誌全盛期だからさ、買ってたもんね、ちゃんと。うん、そうだよ。振り返ると、やっぱ90年代はね、雑誌全盛期なんだよ。
え、でも俺、そんな買った記憶ないよ。
マジかよ。
買ってた？結構。
買ってた。
何
か。スタジオボイスとか買ってた。
え、何それ？
スタジオボイス知らねえの？
知らない。
お前は本当、ルアちゃんも知らねえし、ランボーも知らねえし、
スタジオボイスって何？
スタジオボイスって、当時、今でカルチャー系って言ってしまったら、ちょっとなんか、
え、ムーとかの、そういう類？
いや、そっちに、カルチャー系つったら。
それ買ってた？
ムーとか、まあ、太陽とか読むの好きだったけど、うん。買ってねえよ。
買ってない。
うん。なんかカルチャー系、サブカル系雑誌で、例えば、なんだろう、当時さ、そのストリートアートだったり、映画だって、ミニシアターの映画だったり、あとまあ、アートだったり、グラフィックだったり、なんかね、そこら辺のいろんな。
あと2回出てきた。
いいんだけ
ど。結構アートに偏ってる雑誌。
話はつつくな。昔の話なんだしさ。そこら辺のことをちょっとファッション寄りに取り上げてるような雑誌だったんだよ。中にどうそういうのが出てくるかみたいなさ。
わかんないな。今のもうないんだじゃその雑誌。
もうウェブで復活されたりとかもあったりするんだけど、当時みたいな、やっぱりあれで勉強して育ったよねみたいな感じはもうないね。
え、そんな雑誌なの？勉強して育つ？勉強するの？それで。
なんかそれで当時はね、そういろんな情報を
勉強した。雑誌ってそういう要素あったよね。
そうだよ。
ある、確かにあったかもしれない。
あって、だって、あれがなかったら、だって他に情報源ないんだもん。あと先輩が言ってたぜくらいじゃん。
先輩好きだよね。結構先輩に頼ってるよね、だから。
先輩。前の方にずらっと並んでる先輩ね。
それ、お蔵入りになったからわかんないから。今その話出されても全然、なんでもさ、そういうことばっか覚えてて。
ずらっと並んでる先輩が振り返るやつ。
だよねっていうやつ
です。違うよ。なんだっけ違う。わかるだろうだ。わかるだろう。
常識をね、押し付けてくるんだよね。
わかんだろう。
満たされてない常識を。
そう。
いきなり社会人になると。
無言で振り返ってうなずいてくるってやつ。
社会人になった瞬間、ルールが変わるって話だったよね。
そう。
いきなしルールが変わるって。なんだろうね、このいきなし感。
ちょっと待って、スタジオボイスのもう話もいきなり変わってんだけど。
うん、もうね、その先輩のところを説明しないとストレス溜まるなと思って。
ありがとう。
社会人になったら、学生時代とルールが全然いきなし変わって、その時に説明は何もないけど、先輩ずらっと振り向いて、なって言って終わる。
そう。
それを常識と言われて、非常に暴力的な目に遭うと。
そう。うん。道の遥か向こうまで並んでる先輩が一斉に振り返って
ね。ね。
なーっていう感じ。
うん、まあでもね、あれだよ。うん、大丈夫で。それもそんな時代ももうすぐ終わるよっていう。
しょったけど、まあそういうことだ
ね。俺が言いたいのはそういうこと。なんかもうすごく時代に対する不満とか、そういう常識とか、特に働き方、
うんうん、
そういったものに対するみんなの不満ってもう飽和してるっていうか、もう来てると思うんだよね、相当。
うん、もうみんな嫌だよね。
みんな嫌だと思うの。だからもういい加減、多分俺らが生きてる間にガラッと変わるんじゃないかな。何かのどういうスタイルか手段か分かんないんだけど、正直。
しかもそれが、その変わる規模が、
うん、
週休2日制になって土曜日学校行かなくてよくなったぐらいの変わり方じゃなくて、
うん、
その産業革命ぐらいの、
うん、
劇的変わり方っていう。
そうそう、そういうこと。だからもう人工知能が仕事のほとんどをして、我々の仕事が物理的になくなって、それでいいんじゃねってなるってこと。無理して探さなくても、それぐらいの話。
いいんですって言おうとしたけど、微妙に人ずれてんなって思って。
うん、
なんでもない。
まあでも分かんないけど、本当に分かんないけど、何の予想もできないんだけど、
うん、
なんかそれぐらい大きな変化は近いよっていう。だから俺はワクワクしてるよって。
確かにさ、そのなんかさ、
うん、
ちょっとノストラダムスの大予言の時もそうだったけど、
うん、
世界がそこまで変わる瞬間に立ち会う感じってないじゃん。
うんうんうん、
2000年問題とかもそうだったけどさ、うん、ちょっとそれは怖いけど、ワクワクはするかもね。
なんかそう、でもね、多分それぐらいでっかいことが起こると僕は思っていて、自分で生きてる間にね。うん、価値観が根底から変わって、仕事観とか人生観が多分根底から変わる。
人生観ね。
生きるっていうことは、なんかそれこそ意味があるかないかも、前回の連会お蔵入りの時に言わないな。
もうむせる。ちょっとむせていいよ俺。今、うん、埋めた穴からすごいむせたい。
もう話題が盛り上がらない、盛り上がらないで、お互いイライラしたやつだからね。
まんましてる、まんましてる。
そう、でもそういったなんか生き方とかに対する話も含めて、
うん、
なんか大きく変わるような、もう結構秒読みまで来てんじゃないかと思ってるよ俺は。
なるほどね。インターネットってさ、
うん、
知らない間に超今当たり前じゃん。
うん、
びっくりするぐらい当たり前じゃん、
うん、
こんなことになると思わなかったもんね。
すごい明るく言ってるけどさ。どういうキャラ設定ね今の。思わなかったもんねって、爽やかだな。
大して意味がない。
そう、大して意味がないセリフ爽やかに言ったな今。
話に内容もつながりも全くない。
今日一の爽やかさ出したね。
ああ。ああ。うん、あーだよ。
俺でも最近買ってる雑誌がありまして、まあ、最近っていうか結構前から買ってんだけど、ちょくちょく買ってて、最近もまた買ってる。アートコレクターズって知ってる？
あーっとね、本屋で並んでんのは見たかなぐらいだね。
見たことないあんま。
開いたこと1回か2回ぐらいしかない多分。
俺結構実は買っていて今まで。
そうな
ん。こっちで買うのやめたんだけど、最近また買い始めてんだ。
なんで1回中断してんの？
なんか、最初買った時は、普通にすっごい綺麗な写真がいっぱい載って、写真っていうか絵の写真がね、絵が好きなんだけど、いろんな作家さんの絵がいっぱい載ってるし、普通雑誌って買うと、なんか特集とかになったりとかして、一人の作家さんとか、途中から白黒なんだよ、大体。
ああ、まあそうだね。
そういうのとか多かったりとか、あとはなんか画集になっちゃうと、一人しか見れないけど、これだといろんな人のがいっぱい見えるから、すごくいいなと思って、買ってたんだけど、
うんうん、
途中からなんかもうこれただのカタログだなって思ったの。
へえ、なるほど。
要するに今売ってる作家さんの本当に今売ってる絵だよね。売ってるっていうか今売り出してる。
ちょっと商売気が強くなりすぎるってことか。
あ、多分すごい商売気が強い雑誌だと
思う。まあアートコレクター売ってるぐらいだもんな。
そうそうそう、だから本当にそういう意味ではなんかこういうそういう人たちの作品を見て、あ、欲しいなっていうので直接アクセスして買う人たちが見る、多分カタログなんだと思うんだよね。
カタログだよね、要するにね。
そう、それ気づいてから、うん、なんかちょっと気持ち的に、なんかカタログだと思うと急に気持ちが冷めちゃって、
うん、
一回やめてたんだけど、
うん、
最近また買い始めたんだよ。それはなんかね、逆に今度なんか今挑戦してる作家さんたちの作品見れるっていいなと思って。
お前いろんな切り口あるな。なんつうのかなって思ったら、あーって思った、確かにって思ったもんね。説得力あんね。
そう、だからすごい興味出てきたのは、なんか、やっぱ大御所ばっかじゃん、美術の世界の見ると。
あ、そうだね。
過去のものばっかじゃん。
過去のものばっかだね。
そう、でも今挑戦して、今、なんか活躍しようとしてたりとか、活躍してる作家さんたちの見るには、うん、なんか結構適してんじゃないかなって、今売ってんだから。
あ、そうだよな。しかも、今売ってんだもんな。
うん、そうそうそう。まあ、そう思うと結構興味が出てきちゃう。そう。
世代とかって限られてんの？
あ、限られてない。全然。
じゃあ若手もいれば、
うん。
大御所も
いる。学生もいる。
あ、じゃあ本当に、じゃあ最前線で、とりあえず今何が手に入るかというか、うん、何がシーンにあるかみたいな。
そうだね。でもね、正直言ってすげえ超大御所みたいな人あんまりいないかもし
ん
ないな。
まあそうだよな。大御所、うん、でも、売ってる場所分かってるしね。大体買えないかったりする
し、ね。買えないでしょうね、うん。でもなんかその大御所の作品なんかも含めてオークションの落札価格とかランキング載ってたりとか、一応そのアート界の情報みたいなのは、展覧会こんなのやってるよとか、そういうの教えてくれる。
うん、ちなみに、アートの範囲はどのくらいの範囲なの？その、
ジャンル？ちょっとね、俺、絵が好きだから、うん、基本的に絵ばっかしか見てないけど、でもなんか、たまに茶碗とかも載ってんね。茶碗とか、ちょっとした彫刻？
あ、その茶碗は現代茶碗ってことだよね。それとも、古美術？
作ってる、要するに。あ、
今作ってる。
伝統的な茶碗に見えるけど、今作ってる。
あ、なるほどね、なるほどね。じゃあ、やっぱ、今のシーンのってことか。
そう、今作ってる陶器とか、今作ってるものだね、全部。
なるほど。絵は油？
油も日本画も、多分何でも。
そうなんだ。
うん。
なるほどね。
そうなんだよ。これちょっと、だから見方が変わって、うんうん、まあ、結構ね、面白くなってきちゃってさ。確かに、
最前線の動向を探るみたいな。
動向って言うとちょっとそこまで深くは読めてないけど、でもなんか、ああ、なんか こんな感じかっていうか、こんな人たちが今、こんな絵描いてるのかっていうのが分かると。
まあ、結構いい。なるほどね。
あとなんかね、正直言って俺、切り抜きしてんのね。
なんでだ。
俺、コレクターズっていうか、俺ね、ちょっとコレクトする習慣が多分ちょっとあるんだよね。だから雑誌とかよく切り抜きしてんだけど。
ああ、はいはいはいはい。
で、もともとは、綺麗な絵を探して切り抜きしてるものの一環でこの雑誌買ってたの。
ああ、綺麗な絵っていうのは、その本当に絵画ってこと？
絵画だね。この絵画が、要するにこのアートコレクターズに載ってる絵画を切り抜いて、俺、簡単に言えば、アートコレクターズをコレクターしてたの。
ちょっともう全然わかんねえし。何なのそれ。
そう。切り張りして自分で自分の好きな本を作ってるっていう。
あ、自分で自分のアートコレクターを作ってる。
そうそうそうそうそう。そんでいろんなアートのやつを選、あと、美術館とか行ったらさ、
うん。
いろいろチラシとかあんじゃん。
あるあるある。
ああいうのも集めてきて切り取って。
はははは。
とかやってたわけ。そういう中の一つの主軸になるやつでね。
なるほどね。
うん。そうそうそう。それでね、最近またちょっとね、買い始めたから、まあちょっと雑誌といえば、僕今アートコレクターズを買ってみたよって話だね。
なるほど。
ちなみに今、4月号がね、
うん、
完売作家全データ2016って言って、
うん、
展覧会とか個展とかやった時に8割以上の売約、制約した作家
を71
人集めて、
一気に。そんないっぱいいんの？
え？
そんなにいっぱいいんの？売れた人。
そう。てか、すごい売れるね。展覧会したやつの 100% 売れてる人とかっているんだよ。
そんなやつね、見たことも聞いたことも
嘘だ。アートシーンの中にいるのに
嘘だね。
嘘800の雑誌。
もう嘘つきもいいとこで、みんな嘘ついて、みんな自分で買ってるかお母さんに買ってもらってる。
お母さんに、うん、29点中29点お母さんが
お母さんに買って、もう後でお金なんとかするからお母さんとりあえず買っといてって。
そうですかね。そういうのですね、今。それがちょっと届いてさ、今日っていうか、昨日かな、ほ
んと。あ、何、定期購読してんだ。
定期購読じゃない。なんか、先月から、再度買い始めた。てか、もっと前からかな。なんか、最近買い、ちょくちょく買ってる。
うん。
うん。そんなんだね、最近はね。
なんかさ、写真ってやっぱさ、
うん、
絵画とかにも比べると全然市場が小さいからさ、ないんだよね、そういうの。
なるほど。
今っていう雑誌は、そういうの。うん、すごい頑張ってくれてんだけど、
うん、
あの世界の今の、
うん、
なんだコンテンポラリーフォトグラフィーの動向みたいのをねすごい紹介してくれるし、うん、いろんな若手の作家もすごい紹介してくれるけど、
うん、
他にあるかなっつうとね、なかなかないんだよね、写真だけって、
うん、
写真専門みたいのって。
え、普通のアート誌に、あ、そうだよ、アートの雑誌なんかないよね。
なかなかないね。
なんかなかなかね、あのさ、芸術新潮とかって古典的なやつばっかと、あと大御所しか扱わないでしょ。
まあそうだ、美術手帳はね、あの、うん、割と新しい人たちも出てきたりするけど、
うん、
でも例えば、その、なんだ、ポンポンポンポン、こう、こんなやついるよ、こんなやついるよっていうよりは、
うん、
やっぱり大御所のシリーズまとめとかも多いしさ、
うんうん、
まあ、そういうコーナーがあるよぐらいな感じだよね。
なるほど。
うん。
そうかい、そうかい。ちょっとじゃあ、ここら辺からアートの話してもいい？
あ、いいよ。
いや、最近ちょっとアートのことで思うこと言っていい？あ、
いいよいいよいいよ。
これアーティストとかって芸術家って、
うん、
っていうか天才って多分、
うん、
何かしらさ、精神的に何か疾患とか、
うん、
あとは何かトラブル。
トラブル
を抱えてるって、お前トラブルよく知ってんな。
トラブルってね、俺こういう時に言う時だけ知ってんのよ。いた聞いたことね。
俺聞いたことある。
嘘。
マジマジ。トラブル離婚したよね。
それも知らねえし。
高橋ジョージ。
あ、高橋ジョージがトラブルなんだ。
そうで、しかもすっごい若い人と結婚したんだけど。
三船なんとか詰め。
お前知ってるぞ。お前知ってるぞ。知ってるぞ。わかんないな、マジで。
だから三船なんちゃら有名じゃん。ほら、だってあの、ほら、黒沢明の映画に出てた、あの娘か孫か忘れたけど。三船なんちゃら。
三船美香だね、多分。
三船美香。
そうそうそうそう。その人と結婚したんですよ。
で、離婚したんだね。
ですよ。
知らない間に。俺が歌を聞かない間にね。
そうですね。そういう話がありましたね。
はい。
はい。で、なんだっけ何の話しようとしたんだっけ、
トラブル。
あ、そう、精神的なものが何かあると思うんですよ。
あは
は。って思わない？それどう思う？
まあ、ね、あー、なんか、天才をどこまで天才っていうか分かんないけど、
うん、
でもまあ、確かにそういう一つの何かしらのすっげー偏りのある人ってすっごい才能が何かに偏るのはすごいある。
うん、アーティストって結構それ重要な気がしない？
重要じゃないと言いたいけどな。
あ、そう、俺が言いたいのはそれで、俺、宇多田くんアーティストにしては精神的に安定しすぎだと思うんだよね。
だから言いたくねえんだよ。だからだよ、認めたくないの、そこ。不安定とかなんかすごいおかしくなきゃさ、あの、才能ないみたいなやつ認めたくないのは俺がすごいまともだから。
そう、俺ね、ちょっとたまに思うんだけど、そう思ったんだよね。なんか宇多田くんアーティストにしては非常に安定してるよね。
安定してるよ。安定してるよ。全然あれだよ、もう、あの、まあ、低空飛行だけど、まあ沈まないし、高く飛ばないし。安定だよ。
それがちょっとふと今日気になっちゃった。今日なんかね、鬱を手なずけた人々っていう本かな。そんな本、名前の本だと思うんだけど、それを立ち読みしたんだよね。その時になんか、あの、フランス、イギリスのさ、もう名宰相、チャーチルって知ってる？
あの、釜聞こえてるおっさん。
そうそうそう、すごい、もうほんと政治の天才で、英雄チャーチルみたいな感じの、チャーチルですら、実はうつ病を患ってたりとか。びっくりしすぎだろ。
チャーチルの声が出た。チャーチルの声が出た。
いや、結構いろんな人が、そのうつを実は持っていて、まあ、ゲーテとかも有名じゃん。そううつ病だったとか言われて。そう、そういうなんかすごい歴史に残る人たちが、そういううつと戦い、またうつ、戦うじゃない、手なずけた。もう戦ったんじゃなくて、鬱を自分、チャーチルなんかは自分の中にいる黒い犬とか呼んでて、また奴がやってきたみたいな感じで。
ブラックドッグが。
そう。それを手なずけていくんだよね。その中でまあ才能というか自分の最大の力も発揮していくんだけど、
うん、
だから強いマイナスと強いプラスが共存してるっていうかさ。
なるほどね。
そう、それをちょっとふと読んだんですよ。読んだ時立ち読みでパラパラっと見たんだよ。
すげえな。
そう。それでね、なんか、すごいそれ、見てさ、
うん、
なんかでもよく言われることではあるし、まあなんていうのかな、本当かどうかは分かんないけどね、ただ本当かどうかっていうのは、そのことは本当かもしんないけど、必ず鬱を持ってる人が天才なわけでもなければ、
そりゃそうだよ、
天才である時に条件が鬱なわけではないと思うんだけど、
そうだよそうだよ。
後半の方が嫌だよ、心が強く出てるな。
確かにさ、その、でも手なずけろってさ、どう手なずけるの？
いや、読んでないから分かんないけど、読もうと思って、買おうと思ってる。なんか俺、すげえ落ち込む時あんの。知ってると思う。
まあ、知ってる知ってる。
だ
って
戻ってこれないぐらい、もうだからチャイ閉じてるっていうモードとか入ったりとか、もうやってらんないっていう時あんだよ。マジでやってらんない時が。
知ってる知ってる。
もう本当にやばいやつがあるんだけど、俺でもね、たまにやっぱそれとは逆に思うのはね、 そんなにすげえなんか黒い犬飼ってるから俺も、うん、これは天才の可能性あるよ。
何なのそれ。よかったな。黒い犬飼っててよかったな。
いや、まあ、俺可能性俺多分あるね。あのそれぐらいででかいよこの犬。
そんなでかい黒い犬なんだ。そうそうそう、真っ黒なんだ。真っ黒でおまけにでかいんだ。
そう思った。それすげえ最近も思ったんだよね。なんか超落ち込んだ、落ち込んでさ、なんかもう天才じゃなきゃやっていけないよね逆に。こんなに落ち込むな。
お前ね、多分そんなポジティブなやつね、全然大丈夫だよ。普通だよ。
俺多分天才だなって思ってんだよね今。こんなにへこむからな。
全然ポジティブじゃない。
一発で暗いすぎるんだよな。そう、それすごい思っちゃった。
うん、な俺なんかあんま、確かにあんまないかもしんないね、そういうのね。
うん、
そのちょっと憧れた。
なんで、
なんつうかさ、そのさ、そのいやなんかね、俺のさ、その、うん、作家の先輩でさ、菅井さんっているじゃん、
うんう
ん、あの超尊敬してんだけどさ、写真家の先輩、
うん、知ってる、すごい独特な人だよね。
独特ってかおかしいじゃん。
そんなに知らない詳しくは。
そっか、いや、うん、おかしいのよ、
うん、
もうおかしいんだよ、うん、あれとか見ちゃうとさ、
うん、
うーわ、もう俺がなんとまあ普通ですくすく育ってきたからさ、なんということだってなるよね、
うん、
でなったらやっぱりああなんなきゃダメなんじゃないのみたいな思うじゃん、
うん、
ねえ、でも、うん、ならないじゃん、
うん、
全然ならないし、ほとんど毎日ランニングしてるし、うん、早寝早起きしてるし、
うん、
排便だしさ、絶対その絶対変になる要素がないのね。
なんか本当にいいことなんだけど、なんでそんなでかく。もう万歳なんだよね、あのすごいいいことだよ。なんでそんなにそれに卑屈なんだよお前。
なんかちょっとがおかしいぐらい健康なんだよ。
何かがでもおかしいよ。なんかでも根本的にそれを卑屈に感じてる君は何。
じゃもしかしたら俺も子犬ぐらい飼ってるから。
飼ってるかも。だって今のだってネガティブな話じゃないはずなのに、
最初の子犬ぐらい飼ってるから。
超ネガティブな捉え方してるもん。
じゃあその茶色の子犬がすくすく育って黒い犬になったらいいってことだよね。
うん、いや育てなくていいよ本当にね。今落ち込みたく、俺だって落ち込みたくて落ち込んでるわけじゃないんだよ。落ち込むようなことが起こるから落ち込んでんだよ。
お前今すげえ楽しそうだぞ。
楽しくすんだよ俺は。もう毎回そういうね、落ち込む事件ばかり起きるんだよ俺の人生には今。
面白いけどな、聞いてる分には。
本当に面白がってるやつがいるから次から次に起こるんだよ。そう、それでもう、でもね本当にもうそう思ったねこの前。
なるほどね。
多分そっちの人だなって。
俺は天才だと。
そう、俺多分そっちの人だなって。そうじゃなきゃね、日常でもう34歳でね、あのね、失恋しただけでね、へこむことってないよ。ないよ、俺すげえ思うもん。いくらなんでも大人だもん、もう。
大人ってさ、
うん、
恋に破れてひざまずくみたいなのないかも。
ないよ、俺そう、すごいそう思うし、あのいくらなんでもやりすぎ、
やりすぎたよね。
俺すごく思う、自分でそう思う。え、大げさだよねって。
ああ、大人ってそうかも
でしょ。 それなのになんかそうなっちゃうんだから、おかしいんだよ何か。やっぱり。
でもさ、それがさ、恋の天才とかってなる、なんか一生大変じゃない。
恋の度にまたそれが起きんの。
そう、
失恋する度に。
何の天才かにはよるじゃん。だって
え、
何の天才かにはよるじゃん。
でも恋の天才って結構芸術に近いと思うな。
恋の天才ってなんかかっこよすぎてネーミング失敗したな。
でも恋の天才って絶対うまくいってるやつだよ。
まあそうだな。
俺絶対それじゃねえよ。
モテモテの2枚目だよね。
待ってなろう。
そうだよな、天才じゃねえよな、少なくともな。
ね、恋の天才ではない、ね、そのネーミングはちょっとこちらから返上させていただく。
そうだよな、そうだよな、
うん、
恋の天才だったらそんな負け試合ばっか組まないもんな。
負け試合組んでるつもりねえって。負け試合をなぜか、なんだろうね、そのね。
また挑みに行ったわ、みたいな。
なんかね、破滅への願望みたいのがあんのかなと、すごい思うんだよね、自分で。
いいよね。
多分破滅したいんだよね、きっと。だって絶対に破滅するもんっていうことしてんもん。
だからね、なんかさ、その、向こう と、うん、自分との間に、うん、谷があるのに、うん、走っていこうとしてる感じっていうの。いや、もう絶対走ってたら谷に落ちるじゃん。ジャンプしても絶対向こうに渡れないじゃんを、走ってジャンプして何とかしようとしてるよね。
あ、向こうっていうのは人じゃなくて、
向こう岸に人が立
つ。向こう岸に。
そう。
おお。だからなんかね、破滅するまでやめらんないみたい。一個一個叱るべき形でやっぱり失恋まで持っていかないとちょっと落ち着かないみたい。
なるほどね。
始まってしまったやつを必ずそれなりの話題性のある形での失恋に持っていくっていう。なんか一つのプロセスがあるんだよ、多分。
終わらせなきゃいけないんだね。
うん。始まったものを確実に自分の責任で葬らなければいけない。
確実に終わらせてるんだね。
そうそう。確実に成功させてはいけないみたいな。ああ。なんかそういうのがあるかもね。
変なのにハマっちゃったね。
ね。やっぱ一人で完結したいんだろうね。
大変だよ。
ね。まあ、それ何の話だよ、それ。マジで。その話するつもり全くないんだけど。
嘘。
そうだよ。今なんでその話あったんだよ。まるで俺が最近失恋したみたいじゃないか。
まるでな。
まるで恋に破れたみたいじゃないか。
うん。恋に破れた黒い雨ずぶぬ、土砂降りの雨の中の黒いんだよ、お前は。
そうなっちゃった感じが出たな、今な。雰囲気な。なんか気になることないんですか、気になる。
いきなりだな。
話題を変えないで、これも。
いきなりだな。なんだっけ、あ、そうそう、最近さ、うちの近所で、うん、なんかさ、なんか、突然。
はい、今すごい思い出した話で。
何
最近インド料理食いに行ったんだけど。
最近しか繋がってなくね。
いや、違う、その後のが繋がる。
何
インド料理屋で何食い放題だったのよ。
はぁ、あ。
なんかさって言うから、そのなんで思い出した。
全然繋がってないじゃん、それ。
その時のなんが、ちょっと一緒に食べに行った同僚の、うん、まあ、年上の人というかおばちゃんがね、そのなんが美味しいって言ったのね、うん。で、確かに美味しいんだけど、甘いのね、すごく。で、なんかさ、なんが甘いとさ、すごくなんか上手に作られてる感じするじゃん。要するになんか甘みがあるなんて、すごく美味しいじゃん。
なんか得した気分になる。
そう、すっごい上手で美味しいなんだと思うんだけど、で、それが美味しいって甘いよね、とか言ってたんだけど、俺、おかわりしたから気づいちゃったんだよね。
何
絶対砂糖入ってる、あれ。
なんだね。
すげえ甘いもん、口の中甘くなるもん。俺、おかわりして2枚食ったから、口の中超甘くなって、もうこれ砂糖入ってんだよ、絶対って思って、それから気持ち悪くなっちゃってさ。
なんで気持ち悪くなってんの？
だって、すげえ砂糖入ってるパンを2個も食ったら気持ち悪くなるよ。
そうか、砂糖入りパンってことか。
あれ、絶対砂糖入ってるよ。
そういうことなの？なんか不思議な酵素がとか、噛んで甘みが出るみたいなノリで甘いんじゃないのか
と思ってたけど、多分砂糖入れてるね。
普通に甘くしたんだね。
多分そうだと思う。
いろいろ。
俺のことやるでしょ、インド人は。
お前、インド人に怒られるぞ。怒られるぞ。
俺すごいそう思った。あれはなんか小麦とかの甘みとか最初期待してたのが、絶対に何砂糖入れてんだよ、あれ。でん
ぷんじゃなくて糖分なんだ。
と思うよ。
なるほどね。確かに。
うん。はい。ね。
あ、で、最近ね。
いや、でも全部のインド料理屋がそういうわけじゃないから、たまたま俺がいたところがそうだったよ。だからそれフォローしたんですよ。別に全部のインド人が悪人じゃないよ、そりゃ。
あ、まあ、それは全部のインド人
が。全部のインド人が何に砂糖入れてるわけじゃないって、マジ
で。わかんない。それでも、もしかしたら、インド料理のナンは、なんだ、なんつうの？あれじゃないぞ、今のは。もう
どれが本当のなんかわかんない。
いやいや、それ、うちの近所でさ、あれなんだよ、なんつうの。
なんかもう、なんてんだ、お前は、本当に。
あ、いや、ハマった。ハマった。一人つぼった。うん、もう全然それで俺自身の関係ない話思い出したんだけどさ。
またお前の話題に入ってないんだ。
俺の話題にすら近づけない。どうしたらいいの、これ。
とりあえず出せるもん出しちゃえ。
いや、ほら、たまに瞑想してるじゃん。
うん。
俺超この間ね、集中して瞑想したの。
うん。
で、瞑想するとなんかさ、その気づきみたいなのやるの。
うん。
例えば今ちょっと煩悩を考えたとかさ、あ、今全然違うこと考えたとかさ、っていう意識が逸れた瞬間にそれを、
うん。
自分自身でその確認していくんだよ。
うん。
あ、今、 ちょっとだるいって思ったな俺みたいなさ、そういうの、うん、でそれをすごい集中して やってたら、うん、だんだんだんだんその今集中 してないよとかさ、うん、あ今なんか考えたでしょみたいなやつがだんだんだんだん中村やみたいなさ、
中村や
待ってましたみたいな、なんかそのだんだんだんだんこうなんていうの、観客が愛の手を入れてるみたいなノリになってきて、完全に一人でそれがめちゃくちゃ面白くなってつぼってしまって、面白かったよって話。何この距離の遠さ。相模原ってそんな遠い？
うん、遠いよ。突き放した感じだけど。
知らなかった。
そんで本当の話題は何？
あ、そうそうそう。うちの近所にね、
うん、
あの、なんか土地開発なのか何なのか、
うん、
やたらその、家壊してんの。
家壊してる？
家壊
してる。そういえばさ、ニュースで、Google マップが間違ってて、取り壊す家とは別の家を取り壊されたってニュースって言ってた
よ。え、どういうこと
だからこの家を取り壊すって決まってた家があって、Google マップで調べて、その家を壊したんだけど、Google マップの地図が間違ってて違う家が取り壊されちゃった。
ああ、それ超怖いね。
超怖いよ。
どこを信用したらいいんだろうね。それ、Google マップでっていうのはちょっと謎だけどさ。
なんか見たよ、そういうの。
Google マップでこいつだ、こいつだってなって、
うん、
カーンって言ったんだろうね。
なんだろうね。
でもさ、
うん、
でも取り壊してる時に気づかねえ、なんつうか、その、あれ人いねえとかさ、その、あれ
人がいたらね、いたら超やばいし、ね、なんかいなかったんじゃないの？
あ、そう、なんかもう、あれかな、そういう地帯だったのかな。
わかんない。でもそれちょっとチラッとしか見てない。本当は気になって読みたかったけど、中身まで見てない。あの、表題だけ見てびっくりした。
でも、表題だけでいいよね、そういうニュースってね。
そうだね。そのさ、表題以上の情報は得られないから、ね。
表題以上に面白い話ないもんだって。
そうそう。表題でもう十分だよ。
一番面白い。
うん。はい。
でね。
うん。
その、やたら家壊してんのよ。
はい。
で、さらっちにして、まあ家建て直すんだけど、
うん。
で、新しい家が建つんだけど、
うん。
それの感じがすげえ多いの。今まであった、俺の近所にあった古い農家っぽいやつとか、
うん。
ボロ臭い家とか、
うん。
バンバンバンバンなんか壊して、
うん。
新しい家がどんどん建ってくんだけど、
うん、
なんかさ、あの、なんつうの、あのさ、しかもさ、うちの近所ってさ、その、
うん、
突然すげえボロい地帯とかがあるって言ったっけ？
いや、わかんない。
なんか突然ね、さ、そのボロいアパートが密集して残ってる。
練馬でしょ？
そうそうそうそうそう。
でも確かに東京の方そういうとこあるね。
あるじゃん、その、
あるあるある。
ちょっと普通の民家が、今っぽい民家が、あ、子供が中学生ぐらいだなぐらいの民家がさ、続いてると思った中に突然ある一角だけすげえボロアパートに周知帯がボンってあったりさ、
うん、
みたいなのが結構あって、割と俺そういうスポット好きなの、
うん。東京っていいよね。そういうのが残ってるからいいよね。
そう。だけどそれがね、今、究極に破壊されて、
うん、
ちょっとコミュニティが違うじゃん、そのさ。あの、ボロ民家コミュニティと、
うん、
新しい家コミュニティってちょっと違うじゃん、
うん。
で、俺のよく行くスーパーが、ボロ民家コミュニティに結構いっぱいある安いスーパー で、
うん、
で、そこのね、もやしのなくなる速さが半端ねえんだよ。
どういう意味どういう意味どういう意味、ね、家が建て替わってから、
いや、全然関係ない、その話。
なんでだよ。じゃあ、わかんないよ、今の話。
いや、違う。
単純にもやしがよく売れてるって話が入ってきたんですよ、今、普通の会話の中に。
もやしって安いじゃん。だからさ、安いもんからこうさ、みんな買ってくんだろうなって、俺ももやしを買おうと思ってさ。
あ、それはボロ民家のところのもやしはよく売れるってこと？
そう。
はいはいはい。
じゃあ、絶滅率が高いなって思って。
うん。
でもまあ、その話は関係ねえんだよ。実はそっちの話こそ関係ねえんだよ。で、新しい家が建ったらさ、その、古い家って全く覚えてないじゃん。
うん。
あの、あれここに、今さら地になってるここって前なんだっけって思い出すと、
うん、
毎日通ってたはずの道なのに、
うん、
何にも思い出せないじゃん。ここにあった建物がみたいな。あ、これなんだっけみたいな。
そんなに思い出せないくなるかね。
なる、なる、なる、なる、なる、なる、
うん、
なる、なる。
はい。
壊れ なるよ。
分かった、なることにしときますよ。ね。
なってもらわないと話が続けられない。
はいはいはい。なりました。
なったでしょ、
はい、はいはい。
全然思い出せないでしょ、
大丈夫ね。はい。
もう一切思い出せないし、あんだけ。
最初からさらちだった気がする。
そんなことない。そんなことあんだけ毎日見てたのに、うん、一切覚えてない。あの建物何だったんだろう、あんなでかいものだとか、あんな特徴あったものだ。
うん。
ね、やべえって、なんかちょっと自分で追い込みすぎて、ちょっと、あれだぞ。
なんだよ。
咳払い。
なんでその空回ってんの
どうしたんだろうな。
そして
やれやれだよ。うん、いやまあでさ、でさ、そのさ、なんだっけ現象が俺にも起きてさ。
うん。
で、俺に起きたのはさ、
うん。
その何これ。あの、俺、仕事にヒゲ剃ってってさ、
うん。
久々に、なんか最近さ、ヒゲめんどくさいから、一週間に一回ぐらいとか、うん、気づいたら、気づいたら、
うん。気が向いたらね。
気が向いたら、ヒゲを剃ることにしてんの。
うん。
あ、もうヒゲもいい加減うざいな、みたいな。
うん。
時にヒゲ剃って、
うん、
仕事に行ったら、
うん、
それまですごいヒゲボーボーだったから、
うん、
あ、ヒゲ剃りましたって言われて、
うん、
あ、ヒゲ剃ったんです、剃ったんですよって、
うん、
あれなんか変わりましたって言われて、
うん、
いやだからヒゲ剃ったんですよって言って、いや、あ、メガネしてましたっけみたいな、
うん、
あ、メガネ、まあしてる時もあるんですけど大体してないっすみたいな、
うん、
あ、メガネしてない。あれ髪の毛、そんなんでしたっけみたいな。
うん。
なんかその、あれ、なんか、その、何髭剃った印象が変わりすぎて、
うん。
もともとがどんな人だったか、
完全に。前の顔が思い出せない。
完全に俺の印象忘れてんの。もともとどんな人だったか。俺さ、毎日ユニフォームじゃ。
うん。
服。で、うん、毎日同じだし、毎日同じ印象なはずなのに、
うん、
多分同じすぎて、なんつうの、同じすぎて毎日見すぎてて、
うん、
それが変わった瞬間にもう前の状態が一切思い出せない。
でも多分それは一つの流れがあると思う、時間軸が。
どんな、どんな、
日があったのがなくなるのは当たり前じゃん。
うん。
だからそれは比較的すんなり思い出せなくなりやすいけど、
うん、
例えば歌う急に付けひげしてみしたらあれなかったよねって絶対言うから思い出してるんで、みんなだからすごい勢いであれひげ生えてたっけってなると思うよ。
え、なるかな。
なるなる。だから時間軸の問題で、みんなが持ってる常識が中に何かにごまかされてるか騙されてる。だから俺はつけまつげしてほしい、どうせならつけひげとかじゃなくてもう。そしたらみんなびっくりして、え、まつげそんなのあったっけってなって、以前の歌川くんもちゃんと覚えてくれてるってことは確認できると思うよ。
なるか、
忘れられてない、お前は絶対。
そこまで心配しねえよ。もしもし、僕ですよぐらいは心配。
忘れられてない。つけまつげしてけば一発でわかる。
え、でもさ、つけひげしてってさ、そのつけひげすっげえ長くなってなんの感じって面白いよね。その伸びるわけないけど、伸びて飛ばしてたかどうかが思い出せない感じ
ってある。それそれやってよ。
俺の思い出せないその何日かの間、こいつひげ伸ばし続けてたっけみたいな。
そうそう、それやってほしい、それやってほしい。
わあ、ちょっとつけひげはしてみたいな。
つけひげ、つけまつげやってほしい。
で、つけひげの方に気を取られて、つけまつげを何も言われなかったらセーフってことですね、多分。
そう、目がパッチリ言ってんのに。あ、何かが違うとは思うんだけど、気づかれなかったらセーフだよ。
多分つけひげだろうっていうね。
そう。
そうだ。
時間軸として逆行してるっていうのは見たときに絶対前のことを思い出せるから、多分忘れられてないよ、だから。
もしもし僕ですよは、までは言ってないよ、それ。
言ってない、大丈夫、大丈夫。
なるほど、
うん、それで試せる逆に。
じゃあとりあえずつけひげだね。
つけひげやったらレポート。
つけひげってしかもすごいすごい老けていくぜ。
うん、
あ
の
すごい老けていく、
ムスリムっぽいのつけてってほしい。サンクロースムスリムっぽい。
伸びすぎだよ。
うん、それで解決でした。
そうだな。ありがとうございました。
はい、そんな感じですかね。
そんな感じ。
本当に中身ねえな今日の
見事にね天ぷら あの衣だけ出てきたみたいになったよね。
これもうつるっと中身と抜けちゃった。こんなちっちゃいんかいってやつね。
あ、素晴らしい。
じゃあメール読みましょうか。
はい、
はい、じゃあメール行きましょう。
はい、
はじめまして、セカラスから流れてきましたトモクロです。
はいはいはい。
28回の歌川さんのプロフェッショナルは愚鈍な行為、頭の良い人は効率よくお金を稼いだりできる代わりに何かを極めることを捨てなければならないという言葉にハッとしました。私は細々ですがイラストレーターをしています。
はい、
イラストだけでは食えずにダブルワークのバイトをしたりして食いつないできましたが、 40代に入り、さらに去年病気をして職を失うことになり、真剣に今後のことを考えなければならなくなりました。私もチャイさんのようにやりたいことを何でもやりたいという気持ちでやってきた部分も多いですが、命に関わる病気をしたことで自分でいられる時間や肉体を持った自分ができることには限りがあると痛感しました。私はプロフェッショナルでも頭の良い人でもありませんが、自分に与えられた時間の中で本当にやりたいことをするために何かを捨てなきゃいけないんだなぁと改めて感じました。自分でそれを決めてかかってると不自由だし、楽しくないので、かっこ笑い、やりたいことを目指して楽しんだ結果、あ、私ってこれを捨てたんだと気づければ良いかなと思っています。長くなってすいません。これからもお二人のご活躍と畳の目の配信楽しみにしてます。
なあ、どうする？
何が？
ねえ。
うん。なんか俺ちょっとさ、そういえば話さ、変わるけどさ、このイラストレーターしてるっていうから、最初の話題で画家とイラストレーターの違いみたいな話をしてさ、一番最初、画家は、なんか自分が創造的な絵を描いて、イラストレーターは頼まれたイラストを描くみたいな話をしてたじゃん。なんか歌川くん多分そういう話に持っていこうとしたじゃん。畳の目の第1回目か2回目か。
うわ、超昔だね。
そう。してたよね。
してた気がする。
多分その話に持っていこうとしたけど、俺はそれに対してすごく立てついて、結果的にぐちゃぐちゃになって、俺の方がなんかめちゃくちゃ持ってっちゃった話だったけど、今しっくりきたんだよね、最近。
はぁ、あ、はぁはぁ、あ、
画家とイラストレーターって立て分け多分正しくない。
何
なんかね、職人かアーティストかって立て分けだと思う。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
なんか、イラストレーターも画家も別に、はあ、なんていうか、職人の人もいるし、
うん、
職人としてイラストを描くし、職人として絵を描く、頼まれた絵っていうか、その美しい絵を職人的に仕上げる人もいる。でも自分のクリエイティビティとして、自分のクリエイティブな、なんていうかな、その、なんかアートの発露としてのイラストを描く人も、絵を描く人もいる、
うんうんうん。
だからイラストレーターと画家はどう違うんですかって多分メールで来たと思うんだけど、
うん、
イラストレーターも画家も共にアーティストであり得るし、共に職人であり得るし、うん、職人とアーティストっていう風に多分一つ目で分けて、その二つが多分重なってる部分もめっちゃあると思う。
まあ、それは確かにその一概に縦分けみたいのはできないのはある、
うん、縦分けみたいなのは一概できないけど、でも画家とイラストレーターがどう違うんですかみたいなメールが多分来たんだよ、最初の頃に。
あ、なんとなく覚えてる。
そう、多分ね、その問いがそもそもどう違うっていうよりも全然違うものなんだよ。違うものっていうか、同じもの、なんて言えばいいのかな、仕事として違う仕事で、そして同じものなんだよ。
ああ、なるほどね。そのバスの運転手とタクシーの運転手。
あ、そういうこと、そういうこと。俺が言ってるそういうこと。
うんうんうん。同じ部分もあるし。
そう。違う車運転してるだけの話だから。だからアーティストっていう存在と、要するになんていうかな、職人っていう存在があるんだと思うんだよね、俺は。
うんうんうんうん。その中にですらってことよね。
その中にあるの。
それぞれの中にってこと、ね。
そうで、イラストレーターの職人的なイラストレーター、職人的な画家。それも素晴らしい仕事だし、またアーティストとしてのイラストレーター、アーティストとしての画家、それもすごいことだし、なんかそういうことなんだと思うよ。
うんうんうん。まあ確かにそのこの職業だからそうはならないみたいな、
そう、
くくり方
っていうのも、そうそう、どんな職業だってアーティストになれるんだよ。う
んうん。だ、でもなんか俺、あ、その一億総アーティスト的なのはちょっとね、ごめん、はい、終わり。
いや、そうだね、そこまで言うと言い過ぎかもしれないけど、でも自分のクリエイティビティを発揮できるんだよ。どんな仕事でも、要するに能動的に自発的な仕事の取り組み方があるってこと。ああ、でもそう言うと職人が能動的じゃなく聞こえちゃうな。そういうわけでもないんだよな。
まあ結 局言葉っていうのにすごい惑わされるよね、そこら辺っていうのはね。
そう、職人が決して受動的な存在で悪いっていうニュアンスも全然持っていないんだけど、でも職人はやっぱり頼まれてるから、それを完璧に仕上げるんだと思う。うんうん、こういう絵を描いてくれて
職人的問題や疑問を持って、うん、一個一個解決しながら挑戦していくっていう。
そうで、こういう絵を描いてくれって言われるんじゃん、この襖のこの絵を描いてくれとか、うん、ここの部分で漆を塗ってくれって、それを完璧に仕上げるのが職人なんで、うん、それはそれですごいことで、プロフェッショナルとして尊敬するけど、うん、なんかアート、要するに本当の自分のクリエイトするアートとはちょっと違うよね。
うん、あとアートの、やっぱりアートって言った、そのアートの言葉のさ、定義の仕方もやっぱ、うん、なんだかんだ言ってすごい細分化されるというかさ、
うんうん、
またそこはそこで、じゃあ何をアートというのかみたいなところにもなるから、その、まあ、さらにややこしくなる、じゃあややこしくなるよね。
そうだね、アートって言葉がやっぱりあまりにもふんわりしてるからね。
超ふんわりしてるよね。
うん、それだからほんと何でもアート論になっちゃうね、また歌が一番嫌いな。
すげえ心が狭いやつだよ。
まあちょっと全然関係ないけど、トモクロさん頑張ってください。
ちょっと待って、ちょっと待って、あのさ、トモクロさんは超今ヘビーな状況なのよ。
そうか。
なんかそれをさ、すげえ関係ない話をして、まあ頑張るよ。
最初の質問に答えちゃった、第1回目の。
すげえ。
あ、第3回目ぐらいか。
だって超ヘビーだよこれ。
マジ？
いや、マジだよ。
なんで笑ってんだよおめえ。トモクロさんヘビーなのに笑うなよ。
超ヘビーだよね。
でも、
うん、
そうだね、なんかわかんないけど、絵が好きだっていうことにトモクロさんはあえてるんでしょ、そのイラストレーターって仕事に。
うん、
それが俺はそれ以上の幸せじゃないと思うけどね。
ねえ、
なんか細々ですがイラストレーターをしていますって言葉が俺全てだと思うよ。細々でもやり続けたいものを見つけられる、逆にやりたいことをやってるから細々になっちゃうんだと思うよ。
あー、なるほど、確かに。
本気でやりたいことをやってるから大きくお金が稼げなくて細々になっちゃってんだよ。
あ
ー、そう思うとトモクロさんの人生超いいと思うけどな。
うん、
なんか本当にやりたいことをやるためにダブルワークでバイトしたりしてるでしょ。
うん、
それぐらい好きなものを見つけて、それぐらい好きなもののそばにいられんだから、
うん、
だからまあいろんなもの、他のもの捨てたりとか、あとはなんかいろいろ考えたりするかもしれないけど、少なくともイラストは描いていくっていうことだと思うし、
っていうかすでにもういっぱい捨てた結果、細々とバイトしながらイラストレーターやってるわけだもんね。
うん、だからなんかそんなに好きなものがもうあるんだから、俺はいいと思うよ。
うん、
う
ん、なん
止まない。
何でもその、もう、早く次行こうぜみたいな。
いや、言ってねえよ、言ってねえよ。
ちょっとヘビーだし、ちょ
っとヘビー。言ってねえけど、お前が必要以上に重く捉えすぎなんだよ。
いやさ、ね。うん、まあ、そうかな。
大丈夫でしょう。はい、次行きまーす。チャイスさん、お久しぶりです。歌川さん、はじめまして、ダグと申します。
はいはい、こんにちは。
こんにちは。畳の目は番組名のハードルが高く手を伸ばせずにいたのですが、引っ越しをしてそれを機に聞き始めました。え、番組名のハードルが高いってどういう意味？
あとね、引っ越しを機にの機にがよくわかんない。
いろいろあんな、タグ。そしたら本当に面白くてすぐに追いついてしまいました。次の更新をまだかなまだかなと楽しみに待っています。芸術には興味があるんですが、自分にはその才能はなく、お二人の話を聞きながら勉強させていただいています。私には歌川さんの写真はかなりハードルが高いですが、かっこ笑い。ただ通勤電車で聞いているのですが、あまりに笑いすぎて笑うの、あまりに面白すぎて笑うのをこらえきれずに声を出して笑ってしまうことがあります。
ほうほうほう、
完全におかしな日本人になっています。チャイさんにぴったりな仕事が見つかることを、歌川さんの写真がもっと多くの人に理解されることを、住んでいるマンションの隣にある寺院の前を通るときに手を合わせてお祈りしています。これからも楽しみにしています。体調に気をつけて頑張ってください。ダグ、
超日本っぽい。
どういう意味？
通り過ぎる寺院の前で拝む、
うん、
超日本。あとチャイさんにぴったりな仕事が見つかるようにって受けるね。
なんで？
いや、なんかすげえバイト探してるみたいじゃない？
あの、募集してたじゃん多分。
あ、募集してたわ。
うん、多分それでダグがそのことを聞いて寺院の前で祈ってくれてるんだと
思う。あー、ありがとう。
ありがとうって俺が言った
。はい、バイトね。
そうだね、ダグはね、セカダツの方でメールくれて、結構俺、フェイスブックでも実はつながっていて、
そうなのか。
いつか必ず会いたい。
なるほど。
うん。だね。はい、ありがとうございました。
あざっす。
次はですね、超長いからちょっと割愛して読みましょう。チャイさん、歌川さん、こんばんは。いつも楽しく聞かせていただいています。メールをしたいと思いながらなかなかできずにいました。お二人の番組は今年になって聞き始め、遅らばせながらやっと追いつきました。第26回のエンディング、タクマンさんのメール紹介を聞いていろいろな思いを書かせていただきます。と、
うん、
いうことで、う
ん、なんだっけ、
タクマンはなんかさ、なんか自分が写真の道で行こうと思ってるの
を、
歌川が90度曲がればいいみたいな話をした時なんですかね。うんうんうん、そう。
また無責任なこと言ってんな。
まあ、無責任なことを言い続けることに成り立ってる話です。そう。まあ、そのことでいろいろタクマンさんの感想を書いてくれたのびこさんでした。
え、なんだろう。
結構ね、のびこさん
は。ああ、すごく、すごく。
やりたいことがいっぱいあって、頑張ってるよって話です。う
ん、なるほど。すげえ、はしょったな。うん、人の人生。
頑張ってるからいいよ、のびこさんは。もう問題ないし。あと、のびこさんって、瀬戸内国際芸術祭を紹介してくれて、瀬戸内国際芸術祭で3年に1回のアートのフェスティバルがあると。でもう始まってるんだけど、
うんうん、
俺行こうと思ってチケット買っちゃった。
早いよね。
うん、俺衝動的に生きてるから。
そう、うん、の衝動的？
うん、決めたら考える、考えることもだいぶやるけど行動もだいぶ早いから結構そうだから衝動的に速攻で行動するからね。
確かに。
うん、というわけで買って、ま、買いましたね。私は行きますよ。
なるほど。
ぜひぜひ瀬戸内国際芸術祭で。また感想を言いますので、まあ、暇な人いたら一緒に行こうか。
なんか、僕と握手っていうのかと思った。
僕と握手だよ。発音が違えんだ
よ。僕と握手ってちょっとなんか、変質者っぽいよね。
はい、じゃあ最後、そろそろ、あ、これ来ましたね。チャイさん、歌川さん、こんにちは。カニと申します。
カニさん、珍しい、あれだね、パターンだね。はい。
カニさんね。ずっとサイレントリスナーをしていましたが、第29回の17名の生存確認発言を聞いて初めてメールします。
あざっ
す。セカダツ目、セカダツ畳の目、いずれもリアルタイムでほぼ配信3日以内に聞いてます。
おー、3日以内。はい。
ね、うんうん、メンバーの中では一桁台狙えると思っているのですが、これからもじーっと黙って電柱の陰から見守りたいと思います。では次回の配信も楽しみにしています。ということで、生存確認来ました。
死んでたはず、死んだと言われたはずの。
でも何番か書いてないんだよね、カニさん。
でも一桁台が欲しいという。
そうだね。一桁台のカニさんと、あと、ね、何人か来たけど、でも全然17人も来ないよ。
え、じゃあ何？余裕の一桁台ってこと？
余裕。10人まだ来てないメール。
ああ、じゃあ余裕の一桁台だわ。おめでとう。
うん、そうだね。カニさん。余
裕の一桁台だ。
何番ぐらいですか、カニさんは。
カニだしね。
うん。
5本？カニ足し何本だっけ
?5 本って中途半端じゃねえ。どういう仕組みになったの？ものすごい歪な状態になっちゃったな。
確かに歪だわ。
5本は絶対いないと言える、俺は。
なんだっけ、少なく
て。ね、カニさんね。まあでも、うん、いいんじゃないですか。でもなんかナンバー5か誰かから連絡が来た気がするね、ツイッターかなんか。
ナンバー5って誰？
ナンバー5は多分来た気がするね。
ということでナンバー5は、いないとして、
うん、何番、何番、何人か来た気がするけど、でも全然連絡来ないから。
そっか、
うん、
もうみんなみんなやられちまったんだな。
そうだね、なんか想像以上にリスナーさん少ないかもしんない。
やられちまったんだよ。やられちまったんだよ。
やられちまってるかもしんない。
やられちまったよ
ね。そんな感じですな。
司令部だけが残ってんだよ。
司令部って何？
俺だ。
俺ら司令部なの？
俺ら司令部からこの全国のメンバーに向けてこう、あれ電波を発信して指令を出してるんだよ。
例えばどんな指令があったんですか、最近は。
暗号だからよ。
あ、そう。
聞かれるから言うんじゃねえよ。
まあ、まあいいや。はい、じゃあメールアドレス行きましょう。歌川チャイアットマーク gmail.com ということで、あの番組感想、番組へのご感想、ご質問、あとはアートに関するなんかちょっとご意見みたいのとか、テーマみたいの振ってもらえるとすごくやりやすいですな。あと生存確認も引き続きやっておりますということで。よろしいでしょうか。
いいね、その生存確認も引き続きやってますっていう感じがなんかね。うん。SF っぽい。
まあいいでしょ。はい、ということで皆さんお元気で、さよなら。
さよなら。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしたんだからね。